九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
北浦善良丸、吉田善兵衛。宮崎県延岡市、東は日向灘、西は祖母山系に面した豊かな食材に恵まれた町の一角で、その食材と真摯に向き合うことから生まれる料理を提供する料理人。北浦の漁師の家に生まれ、漁師を経た後数々の料理店に勤務。平成20年に自らの店を延岡に開業した吉田さんのその轍ち、彼がこれまで歩んできた道に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
吉田さんは小さい時どんなお子さんだったんでしょう。
野山を走り回るっていうか、野生児っていうか、自然から育ててもらったみたいな、はい、
そんな少年時代を過ごした吉田さんがこの道に入るきっかけのようなことってあったんですか。
きっかけっていうよりもみんなそうだと思うんですけど、食べるのが好きですし、もうそれこそ子供の時もこう遊び寄ったらみかんとか取って食べたり、まあ山行ってあけび取ったり、海に行ったら岩牡蠣パッと取って食べたりとかしよったから、まあ美味しいから皆さんとね分かち合いたいってなりますよね、必然的にっていうか、まあなるから、そのためにはやっぱり料理っていう過程っていうか必要なわけで、そういうのがまあ根っこにあって、で親父が料理どげかって言ってスッとおうっていう感じで、
本当にもう食材とともに成長されたからそれがもう仕事になるのはなんか必然みたいです、
はい、
実際何かこう学校で学ばれたっていう時期もあったわけですか。
行きましたけども、うん、料理学校は自分は料理を学んだっていう感覚はなくて、まあ、自然が師匠、親父おかんが師匠みたいな、
うん、じゃあ今の料理の技術っていうのはそういうところから学んだものの方が多い。
でもそれが根っこですね、まあ、人間の都合に合わせるじゃなくて、自分はやっぱり自然に合わせたいから、あくまでもまあその自然の恵みを分かち合いたいっていうのが根っこじゃから、そんだけですよ、ね、なるほど。
原さん、料理の師匠が自然と両親というのが、なんかこう吉田さんの今の料理に現れてますよね。
そうですね、あの京都の日本料理店とか、大阪のフランス料理店、オーストラリアの寿司店などいろんな経験をされてるんですけど、やっぱり師匠はね、自然とご両親のようですね、ちょっとエピソードで、はい、京都の日本料理店に勤めてらした時、お父様が漁で取ったねアジをたくさん送ってきてくださったんですって。はい、はい、でそれをお店に持ってったんだけど、うん、アジは大衆魚だからお店では出せないっていうふうに言われちゃった。でも大衆魚ってのは人間の都合じゃないかっていうふうにね、おっしゃってて、すごく面白い話だなと思ったし、で、今ね実際吉田さんお店でちょっとこう漁師さんからお裾分けなんかがあったりすると、はい、それをちょっとこうフライにして出したりとか、そのコースとは別にね、そういうことはねすごくされてるみたいですよ。
小さい頃のご家庭の味といいますか、はい、お母様の料理ってどんなものだったんですか。
今だったらハンバーグとかカレーとかなのかもしれないですけど、自分らのちっちゃい時はもうあるもん食えじゃないですけど、そこにあるものを切っただけ焼いただけ、今と同じなんですけど、
今のご自身の作られるものとやはりそこは重なる、
そういうのを食べて育って、結局それが一番自然分かち合えてるじゃないですか、まあ、朝起きたらもう玄関に大根とかどさっとあるので、まあ、朝はそれをサラダで食べて、夜になったらそれがおでんになってたり干し大根になっちゃったりっていう、人間の都合に合わせるんじゃなくてやっぱ自然に合わせるから、もう必然的にもうずっと大根ですよ。
大根の季節はね、
そう
これ美味しかったなっていうの何かありますか。
料理学校に行った時にそのほうれん草のおひたしっていうのを食べた時に、それはすごくうまいんですよ、だしといううまみを足してるからうまいんですけど、でまた家に帰った時に、おかんのただ茹でただけのほうれん草を食った時に、うまいっていうよりこう美味しいっていう、
それはほうれん草はただ茹でただけ。
茹でただけ。もうこれがまあやっぱり原点なんですけども、じゃあまたこう改めて気づかされたという。やっぱり自然のこの味を皆さんと分かち合いたい。作られた味じゃなくて自然の味を皆さんと分かち合いたいというので原点ですね。
田原さん、何でもすぐ醤油やマヨネーズをかけちゃう自分を反省しました。
はい、私も今反省してるんです。自分の作った短歌にね、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日という歌があるんですけれども、あれも結局野菜そのものの味じゃなくて味付けをね褒められただけだったんだなっていう気がして、いや次はぜひ野菜の味を褒められるように頑張りたいと思いました。
すぐ目の前が海で山も見え、足元には本当に綺麗な透明の川が流れている、気持ちのいい場所ですね。
夢っていうか、まあ、目標っていうのか、うん、勝手に使命感みたいなのがあって、まあ、より自然に近づきたいんでしょうね、多分ここら辺でお店できたらいいなという。
お店ですか、この奥まった自然の中で。
はい、
どんなお店になりそうですか。
茶室みたいな感じの、全部自然素材ので土壁かやぶきみたいな、街中で食べるよりこう自然の中で食べた方がもちろん美味しいでしょうし、お客さんと、まあ、自分と食材と風景も全部みんなでこう自然と一体化するっていうような、雨の日は雨を感じて、まあ、風の日は風を感じてっていう、お客さんも、まあ、もちろん自分もみんなが自然を感じてもらえるようなお店ですね。
なるほどね。でもそうするとすごく暑い時は暑さを感じるわけだけど、はい、暑いからこそ美味しく感じるものってありますよね。
はい、そうです。
今本当冷暖房完備のところで一年中同じ空気で物食べてるなって今ちょっとふと思いました。
はい、でちょっと寂しいところっていうのはやっぱり寂しいからこそ人に会えた時のぬくもりっていうか、そういうのを感じるじゃないかなと。営業用のいらっしゃいませじゃなくて、心の底から自然と出てくるものが、まあ自然じゃから、まあ全部自然にそうなるような、
より自然に近い場所でより自然を感じられる料理か。いやいや、田原さん、吉田さんのこれからも楽しみですね。
そうですね、本当お話伺ってて、料理の理というのはもう真理の理、道理の理、そして合理の理っていうことをなんか思い知らされましたね。吉田さんも前に前に出る方ではなくて、こう素材を押し出すっていう感じで、和歌の世界に読み人知らずの歌っていうのがあって、はい、それは作者が誰かはわからないけれども、作品が素晴らしいからずっと読み継がれて今に残っている、で吉田さんっていうのはそういう読み人知らずの料理人を目指しておられるんじゃないかなという気がしました。
北浦善良丸で吉田さんの元で修行する弟子の津田裕樹さん、断りを図るという吉田さんの教えはその彼にもしっかりと、そして確実に受け継がれていました。
師匠というか親方としてはどんな存在でしょう。
親方としてはですね、技術をまあ教えてもらってるんじゃなくて、考え方を教えてもらっているというか、柿の薄く切ってまあお料理を出しさせていただく料理があったんですけど、褒められたことがあって、その柿を薄くするとまあ食感がなくなってしまって、その柿本来のまあ良さが消えてしまうと思って、ちょっとあの分厚くブロック状に切ったところ、まあ食感が残って、まあそこは作業をしてるんじゃなくて自分でよく考えたなと褒めていただいたことがあります。
作業をするっていうのはその決められたようにも切る、ただ切るっていう
じゃなくて、まあ考えろ